キップカンシーベースのポッドキャスト、アウェ
イ。まあそんなわけですね、意外にもね、あのきちっとあのちゃんと更新されれば聞いてくれる人が多いはずなのに、はい、本当に申し訳ないんですが、ちょっと8月9月バタバタしすぎてた分、なんと多分2ヶ月ぐらい空いちゃって、
そうですね、
はい、ということで、あの今回ね、スキップカズミマスのポッドキャスト、安定のですね、コータスタジオで、ちょっとねこれから収録っていうことでございますけど、いやーいたな本当に
2ヶ月あったら、
うん、
何があります、夏休み終わってますね。
いやだから俺はもう本当に単純に今フェスがもうあったから、で大阪で一緒になったじゃん。
そうですね、はい、
そんで今フェスあってので、今フェス終わった、やったと思ってすっきりしたなと思ったら、今度は朝日のネイチャーラバーズがあったりとか、
はいはい、
でとにかくライブ多かったのね。で合間合間にこう結構打ち合わせとか入ってて、何やったかな。で9月もまあまあそこそこライブがあって、うん、でいつも通りのまあ打ち合わせがあったりとか、普通になんか多かったんだな、いろいろ細々とした仕事とか、
まあ、ちょいちょい会ってましたけどね。
そうなんだよね、
撮らなかったんですよね。
撮んねんだよ、
飲んでて
タイミング悪くて俺がもう完全に出来上がってるとかさ、うん、でコータが出来上がってるから撮れないとかさ
僕そんなことあるか、あるある、ありましたね、う
んはい、ないとは言わせない、
はい、うん、すいません、
そういうこともあったりとか、はい、いやだからこうやって考えると本当に2ヶ月経っちゃったのかと。
そうですね。
でこの間その森山のライブで、はい、なんか打ち上げにいたんだよね、謎のあの子、なんであそこにいたの、打ち上げ。
いや、タートルズとオセロケッツのファンだった。
あ、タートルズとオセロケッツのファンだったから、
はい、スキップカーズとは言ってなかったですね。
でもしょ、なんか知んないけどお前喋ったんでしょ、はい、
そうです、あの席が隣になった時に、はいはいはい、ポッドキャスト聞いてますとおっしゃってましたね、う
ん、あのね、それもね腹立つんだけど、なぜ俺に言わないのって思ったんだよ。そんな風に言われたら俺も好き、早く更新しなきゃと、
はい、
ちょっと頑張らなきゃみたいなね、はい、気持ちにもなるんだけど、そこの部分がね、
まあ寝てたんじゃないですか
ね。寝てたんだね俺ね。そうなんだよ、完全に店、はい、もう俺最近店で完全に熟睡して、はい、誰かに引っ張られて外出て、
はい、
でこの間もあったけど、その後輩バンドマンとかにこう連れられて、
はい、
でもしっかりしてくださいってすげえちゃんと起こされて、うん、そいつもちょっと公園とかまで付き合ってくれて、
うん、
で帰ってくださいみたいな、なんだ帰ってくださいっていうのでまたこう小競り合いが始まって、
頼むから帰ってくださいって、
なんだ帰ってくれって、でまたこう小競り合いでこう、なかなか帰りたい帰れない、心うるはらな状況がね、
心はうるはらじゃないです
ね、心うるはらな状況が
うるはらじゃないんじゃないですか。
まあそんな仙台の謎のね、あのオセロケッツとあのタートルズが好きだったという、うん、ちょっとセンスは痛いなっていう。
なんでですか、いいじゃないですか。
いやいや、いいんだけど、俺たちの名前が入んないことが痛いなっていう、そんな子もね。
だって あの日も今井さん寝ちゃって、うん、
はいはい、
隣のテーブルが、うん、まあ多分20代後半ぐらいの、まあ男女のチームで飲んでたんですけど、もうずっとそこの一人の男のケツをずっと触ってましたよ。で俺たちもまあ女の子じゃないからいいかって思って、
そいつは大丈夫だった、怒ってなかった。
いや僕らが最初に、あすいませんちょっと酔っ払ってるんでみたいな、うん、森山さんとかが最初にケアしてくれて、うん、まあいっかとか言って、そのケツ触られても平気みたいな
感じ。ああ全然覚えてないけどね、そんなのがあったということで、はい、まあそんなね、困難がありまして、まあ2ヶ月経ちましたと。でね、なんかね、やっぱりでも心の片隅でこれを更新しなきゃいけないってやっぱ思ってんだろうね、
はい、
それでちゃんとね、結構ね定期的にエビちゃんに連絡入れてんだよ。
あ
俺覚えてないの。あただその発信した履歴だけ残ってるから間違いなく俺がかけてるわけ。
あ電話をして
った。そうそうそうそう。でも喋ったのかなと思いながら、そしたらでも、うん、FM 富士で俺は会わないけどすれ違いで、はい、うちのスタッフがあったりするじゃん、
はいはいはいはい、
でエビちゃんがなんか今井さんからこの間電話あったんだけど何言ってるか全然わかんなくてみたいな話をこう伝わってきて、なんかその言いようにもすげえ腹が立ってきてみたいな、
我関節みたいな、まるで一言、うん、
でアップする権利だけは俺持ってますみたいな。
そうですね、
俺が握ってますみたいな、
影のプロフェッサーですかね。そうそうそう、
あのフィクサー的な動きをね、うん、まあそんなこともあったりとかね、いろいろありましたけど、ね、
たまにありますよね、今田さんのその謎の何言ってるかわからない電話、うん、
けどかけている電話、
はい、あ僕の留守電にも入ってましたね。
俺ね本当そうなので、あの電話間っていうよりも特定の人間にこうねルートでかけないと、ね、気が済まなくなっちゃうだからコーダーをかけてるでしょ、
はい、
であと最近すげえ迷惑こもってるんだろうなと思うのはベーフェムで一緒にやってる相方の奈良くん、
あ
すごい仲いい分、
はい、
なんかこう2人で番組毎週会うじゃん、
はい、
で3時間喋るんだよ、
はいはい、
で10月からなんて30分前倒しになったから3時間半の番組だ、
そうですね、
ね、で3時間半も喋るのに、うん、番組が始まる30分前に2人でブース入って、うん、ブースで今週どうだったっつって今週の
話題をもう喋ってます、
普通に喋ってんで喋ってその中で、あなんかあお互いにこう探ってちょっと見つけて、あいいねいいねみたいになったら、うん、本番で全く違うことぶつけるみたいなこともやるし、だからそういう仲の差があるからかもしれないけど、なんかこう電話喋りたくなるんだろうね、そう軽快に、要するに家計でやってるから、
なるほど、
ちょっと喋りたいんだろうな。だから謎だよね、俺もそれが不思議じゃないんだけど。
でもその時のなんか割とシリアスなトーンでかかってきて、
ああ
留守電話
そういう時もある。
俺の家の近くに今いて佇んでいると、お前の家の外から窓から窓を見ていると電気が消えているみたいな、
そうあのねそう言われて思い出した、
はい、
俺なんか知んねえけど、
はい、
多分、うん、幡ヶ谷で降りちゃったんだよ電車を、はい、結構飲んでて、はいはいはい、それで幡ヶ谷で降りちゃって、で幡ヶ谷あれいつもと違うと思いながらブラブラブラブラ歩いてて、うん、でコウタンチの方に来た時気づいたんだね、俺旗が降りたんだ、それで、あやべえ間違えたってなって、うん、それだ多分
で、なんか割となんか何言ってるかわからないけど、コウタ大丈夫かって言われて大丈夫大丈夫だよなと思って、絶対俺の方が、
まあ、コウタ大丈夫かというこの老婆心その優しさについてはまたいずれね、まあ、それがね話せる時は来るかもしれない、
笑いにできる時が来たらですけどね、
そうそうそうそう、まあ、そんなんもありおもろいな、
はい、
でもさ、だから森山とほらまっちゃんのさ、はい、やつ見た時もさ、俺それの感想もちょっと言おうと思ってたんだけどさ、
は
い、なんかやっぱ不思議でさ、あの時俺たちの年代って本当に楽屋もあんま喋んないようにしてたし、うん、こうなんかライバルとして、うん、であの時打ち上げでも言ってたけど、ちょっとスタッフも煽ってたよねと、要するに担当がみんな違うわけだから、やっぱりその横並びですごい長くなるよりも、ちょっとお互いの競争心をさ
煽って、
うん、オセロケッツの担当はオセロケッツ、タートルズの担当はタートルズみたいな、うちの担当スキップカーズの担当はみたいな感じで、うん、なんかやっぱ同期だから余計にこう意識してギクシャクするみたいな部分がすごいあったと思うんだよね、うん、で今になってみればそれでもうさ、みんないろんなさ、あの戦友たちがいなくなった今、もうそのそれでまた面白いもんでさ、森山とまっちゃんとのもう、まあ、またちょっとした距離があるわけじゃない、うん、で岩見とさ森山とかすごい仲良かったのに、でだってその縁で俺岩見にオープンエンドってアルバムなんか聞いてもらったりとかしてるわけじゃない、はいはいはいはい、森山 P のあれ、
ね、
あれでサシズで
サシズ、
うん、サシズって言い方がおかしいけどなんか
プロデュースで、
プロデュースで、
はい、
それでそんなことがありながらもさ、
うん、
で結果さ、まっちゃんとさ、だからやっぱさ、フィクサーとして動いたさ、その元パワステの試合人でグレートフルって会社のね、高橋さんっていうブッキングとか今ね、まあ、フリーでやってるイベンターみたいな感じの人だよね。だからそれこそムーンライダーズのツアーついてったりとか、鈴木圭一さんとかあの辺とも仲いいから、まあ当然井の頭あちこんだんとかあの辺ともね繋がったりとかするんだけど、おっさんって難しいじゃん、うん、要はさ、偉いおっさん、
はい、
ミュージシャンの偉いおっさんってさ、うん、やっぱ扱いづらいじゃん、そこら辺を一手にまとめてこう仕掛けていくみたいな、うん、小坂忠さんとか、
はいはいはい、
まあ、そういう鈴木しげるさんとか、
うん、
まあ、そういう人たちの、そのだからイベンターなんだけどマネージャーみたいなこともしてるとか、お手伝いもしてるっていうか、うん、そういう高橋さんがもともとは日清にパワーステーションという新宿三丁目に今も跡地として残ってますけど、はいはい、その新宿パワーステーションの総支配人だったね、
うんうん、
でだからその高橋さんがやっぱりその同期3組も見てるから、うん、そこの仕掛けがやっぱうめえなと、うん、 うん、で森山とまっちゃんだったらお互いギターも弾くし、うん、いい感じでこういけんじゃねえのみたいなね。だから俺森山から連絡あって1曲だけゲストに出てくれって言われたけど、なんだこの無理やり感と思ったの入れてくれよみたいな思ったんだけど、多分高橋さんが今安も呼びなよみたいな、こういう喋り方でちょっと口を通ってるって今安も呼びなよみたいな風に言ってくれたんじゃないかなと思いながらね、うん、であの高橋さんの個性なんだけど、高橋さんも今いくつだろう、55ぐらい55、6かな、グラサンかけてんだけどさ、で高橋さんはすげえ近いの距離が、俺は2位は高橋だなと思ってるんだけど、はいはい、なんていうの、人間ってさ、こう近づく距離があるじゃん、
はい、
おー久しぶりとかっていう時に肩叩いたりとか、はい、そういうのもあるけど、それにしても近いよっていうぐらい高橋さん近い、
たまにいますね、そういう距離が近い、
うん、そう、ニア族っているでしょ、そういうニア族、う
ん、このなんかこの顔の距離感
が近かったりとか、別に悪い意味で言ってんじゃないんだよ、はい、それ突っ張ってるわけでもなく、うん、ヤンキーがこう煽るような感じの近さで来るような人っているでしょ、うん、でもすげえ高橋さんいい人なんだよね、そこも含めてなんかネタの一個なんだけど、うん、だから高橋さん知ってる人に高橋さん近いよねって言うとみんなすげえ笑うし、
そうそうそう、なんかそのさっきの話ちょっと戻っちゃいますけど、うん、松本さんと森山さんも、うん、やっぱ今回が初めてこう向き合ってしっかりイベントやったから、
ね、うん、
すごい変な感じって言ってました、
そうだ、
ね、なんか昔から知っている友達の嫁とか彼女を抱いてしまったようなみたいなだけどすごい気持ちよかったとか言って、すぐやりたいって言ってましたよまた
うまいこと言うよ、ね、でもだから俺もちょっとまだ話がずれたけど、俺はその2人を見てて、うん、すごいなんかちょっとね、なんていうの、ちょっとグッとくるものあったね、やっぱね、なんかそのみんなの関係性とかさ、
うん、
でなんかこうさ、やっぱさ、まっちゃんもそうだし森山もそうだし、お互いに距離をこう探りながらさ、
うん、
こうやってる感じがさ、なんかたまんなく良くない？
そう
ですね。そういう感じがなんか良かったなと思ってさ、だから、ああ、俺も、で、高橋さんにズバリ言われて楽屋いたらさ、今すぐやりたいだろうみたいな、入れてくださいよみたいな、そういうノリで言ったけど、いや、本当に、なんか、悲願でしまうぐらい、
付き合いたてみたいな。
そう、素敵な感じでしたね、なんて、いう話したんだけど。でもすげえんだよ、高橋さんがさ、すげえな、記憶が止まってんなと思ってさ、そうだ、そういうの言わすっつって、パーステのお姉ちゃんどうしたって言われて
すげえ昔の話、
パーステの2階にいた女の子がいて、うん、その人がそこに2階に結構綺麗な姉ちゃんが飯運んだりする姉ちゃんがいるのよ、うん、バイトなんだけど、そこの姉ちゃんの中にファンがいたの、
スキップカ
ウズの、
はい、
だから例えばキュリオとか、はい、まあ、オセロケツもそうだし、タートルズとか、あれ関わってるバンドとかたまに見に行ったりするじゃん、
はいはい、
そうするとその姉ちゃんがもう要するにコイン制だから、
はい、
お酒飲むの、
はい、
コインをもう隠れてさっと
渡してくれ、
20個ぐらい渡してくれ、だからその20個を
ポケット詰めて、
はい、それでもう使い切れないぐらい渡してくれるから、それでずっといつもただ飲んでたなと、でその姉ちゃんと関係ないのに俺、
うん、
なんか高橋さんもなんかその知ってた、まあ、知ってるよね、バイト使ってるの、まあ、ね、でなんか高橋さん勝手に俺がその子と付き合ってたと思ってたみたいで、いやないですよつって、それは僕誤解ですって話したんで、まあ一回だけ酔っ払って勢いで家を訪ねたことはあるんだけど
でも酔っ払ってたら何もできない、
酔っ払ってたら何もできない、
ね、あ、ね、今ですね、う
ん、ペレット買ってたなと思って
結構個性的な子ですね、
個性的です
ね、まあそれはそうですね、パワーステでバイトしてたらね、
そうそうそうそう、であの頃のバースの姉ちゃんっていうか、もう今時効だからいいけど、あそこで働いてる女の子たちって、
うん、
それぞれお気に入りのバンドもすごいちゃんと決まっていてさ、
うーん、
やっぱあったみたい、いろいろ、
え、まあそうです、
いや分かんないけど、
まあでもそれはあってほしいですね、
あってほしい、それはあってほしい、
キッズとしては、
うん、キッズとしてはだってな、そんなものなかったらつまんない、つまんないでしょ、
あ、なきゃダメですね、
そうそう、だ俺も酔っ払わないで訪ねていけばあれだったかもしれないけどね、
本当ですね、そう
そうそう、あ、どうだったんだっけな、結構遠かった覚えあるんだよな、阿佐ヶ谷だった気がする、南阿佐ヶ谷だったっけ、
でもなんか阿佐ヶ谷住んでそうですね、パワーステでバイトしてる女
で間取りが変な感じの、
あ、妙に間接照明とかだけはしっかりして
そうな、まあ、それは知ってんだけど和風だったな、ね、部屋が
な、うわ、
うん、なんかそういう
イメージありますね、
うん、そんなこんなを考えつつな、いろいろと振り返ってみると面白いもんだなと思ったわけだよ、でそういうまっちゃんと森山とか見てたら、俺はこう思ったという意味でも、
はい、
ここで一曲いきたいなと、
はい、
思いまして、かけたいなと思うのは、毒リンゴで青い僕らでございます。やはりですね、あのなんつうんですかね、なんかさ、本当にちょっと青臭い感じしなかった？なんかあの見た目っていうか、いや、おっさんなんだよ、
はいはい、
それぞれおっさんがやってるんだけど、なんかやってる、醸し出してる雰囲気がさ、いつまでたってもなんか変わらない青臭さっていうか、そういうのをすごいなんか感じたんだよね。だからちょっとそれを話したら絶対その曲書きようと思ってたんで、ここでお届けしましょう。毒リンゴで青い僕ら。ということでございましてね、もうね、そろそろ1周目が終わるということでございますけど、
実は僕はあのオセロケッツとサート、うん、まあ、森山さんと松本さんのライブ、はいはい、打ち上げしか行ってない
んです。そうなんです。だから今語ってたけど、はい、コウタは想像するしかなかった
んです。そうなんですよね。いいライブだったと皆さんが口々に言ってたので、
本当にいいライブだったよ、うん、でもライブだけじゃないよ。ライブの後の打ち上げもいい打ち上げだった、うん、なんか昔を彷彿とさせるいい打ち上げだったから、なんかちょっと違うんだよね、昨今の打ち上げの感じとい
やもう僕が行った時にもにゃあの今安さんはベロベロでした。
めベロベロだったんだね。だから初めのうちと、だから俺意外とベロベロになる前の前段階結構覚えてる結構いい話したなと思ってるし、あの当時の担当のソニーの人とかもいたから、
あ、いました、いました。
だから結構いろいろ喋ったし、はい、で誰々さんがどうなんだと、はい、俺ちょっとショックあったんだけど、ってなったとか、うちらスキップカーズが散々お世話になったマイケルさん、河合さん、はい、ソニーのね、プロデューサーやってた、はい、あのユニコーン、プリンセス、プリンセスなんかもね、そうだったあの有名なマイケルさん、ね、来年定年でございます。
あらら、
やっぱうそういう時代なんだなと。
まあでもそうです
よ、そりゃそうだよね、当たり前なんだよ。
僕だって中学生の時に聞いてましたからね、
スキップ。まあそうよね。だから時代は経つんだなと思いましたね。まあそんなわけでですね、今週はここまでということで、スキップカーズバースのお話です。また来週さよなら。